聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書の詩編116編1節から11節を読みます。旧約聖書の956ページになります。詩編116編1節から11節。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。生涯私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして、主の皆を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。哀れな人を守ってくださる主は、弱り果てた私を救ってくださる。私の魂よ、再び安らうがよい。主はお前に報いてくださる。あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り人は必ず欺くと思う時も。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書第14章32節から42節を読みます。新約聖書の92ページになります。マルコによる福音書14章32節から42節。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。 イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。祈祷を捧げます。愛する御子を十字架につけてまで私たちを愛し、許し、救おうと決意された主なる御神様、受難節の第五の主日の朝、私たちはあなたの前に集まっています。主イエスはあなたのしもべとして御心に従い、私たちの友として、しもべとして私たちに仕える決意を明らかにされてようと弟子たちの足を洗われました。これは主がすべての人々を愛し抜かれたことを私たちに明らかにするためであったことを今思います。その愛によって私たちはあがなわれました。しかし主よ、私たちがそうした主の愛に溺れず甘えず、主が十字架に向かわれた献身の重みを真剣に受け止めて、罪の悔い改めと許しへの感謝に生きるものとしてください。私たちは健康を与えられ、こうして礼拝に参じることができますが、体の不自由のために、病のために、礼拝に集うことができない兄弟姉妹もおられます。どうか、そのような方々を顧みてください。また私たちは平和に暮らしていますが、戦争によって踏みにじられ、家族さえ引き裂かれている人たちがこの世界には多く存在します。私たち人間に愚かさを気づかさせてください。つきません、感謝と祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。時が来たと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今祈り会では受難節に入ってから受難の関連記事をずっと学んでいるんですが、今日のテキストも先日の祈り会で出席者の皆さんと一緒に学び、感想を語り合った箇所です。マルコ福音書もゲッセマネの場面まで来ますと、受難の出来事もいよいよ大詰めに近づきつつあるなと思わされます。イエス様を殺そうとする勢力が間近に迫りつつありました。イエス・キリストの交渉外を総括するように危機的な状況が今まさに襲いかかろうとするときに、オリブ山のゲッセマネに来られたイエス様は十二弟子に、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われました。 そして内弟子とも言うべきペトロとヤコブとヨハネを連れて祈りの場へと行かれたのです。イエス様は目を覚ましていなさいと弟子たちに言われました。しかし結果的には弟子たちは眠りこけてしまったのです。目を覚ましているというのは、一つは現実を直視すること、迫りつつある危機的な状態を直視することを意味しています。ペトロたちは目を覚まして祈るべき時に、ですから眠ってしまったということになります。で、この出来事は私たち人間が持っている弱さに関係しています。というのも、私たちは自分に何か危機が迫りそうだと思いますと、むしろ目を閉じて何も考えまいとする、そういう傾向を持っています。で、実際にはその結果、ますます危機的な状況は広がっていきます。だからこそイエス様がペトロたちに命じられたように、心を落ち着かせ神様に祈る必要が出てきます。イエス様が示された危機的な状況は、もちろん直接には十字架に至る道のりを指していると思います。しかしその言葉には付随する事柄として、時代を超えて人間が抱える現実の危機的な状況を、その時代の一人一人が読み取らなければならないということも語られているように思います。ですから現代の私たちも読み取らなければならないのです。もうだいぶ前のことになりますけども、日本は諸外国から、あなたの国は平和ボケだと言われたことがありました。で、それ以来その平和ボケという言葉を強調して、軍備増強の必要性を唱えたり、あるいは情報統制を強化する必要があるという理由にしたりする人たちが出てきました。まあ確かに70年以上も平和な世が続いているんですから、そこに生きる私たちが危機的な状況を想定することはかなり難しいかもしれません。しかし目を覚まして現実を直視するならば、問題がそこかしこにたくさんあることに気づきます。地球温暖化が世界的に進んでおりますし、ある地域では飢餓の問題が日々の事柄としてそこに起こっています。また終わりの見えない戦争があるという現実にも気づきます。で、こうした状況というのは、データ的に照らせばですね、どれも危機的な状況なんですね。 決して先延ばししてどうにかなるということではなくて、今私たちがその問題の解決のために手をつけなければ改善されない、そういう問題です。でも私たちには今一つやっぱり緊迫感が足りないんですね。ですからこの日本の国の中に危機的ないろいろな問題について真剣に取り組むということがなかなか広がってきません。問題を指摘してくださる方はかなり出てきましたけれども、それに応えていく人はまだまだ少ないのです。で、答えてそのまま言ってし、答えずにずっと言ってしまうとするとどうなるのか。で、そのうち私たちはこの世界のさまざまな危機的な状況にどう対峙したらよいのかわからなくなっていくだろうと思います。今自分なりにこうすべきだと考えたとしても、その周りがあまりにこの弛緩した空気に充満しておりますと、ついつい自分だけが頑張ったってしょうがないやと考えてしまいがちです。で、そうなると私たちはやがて現実から目をそらして、自分の周りの近しい人たちが幸せならばそれでいいやと考えるようになります。しかし現実は、自分がどのように考えようと地球環境はますます悪化していきますし、多くの人々が戦争に巻き込まれているわけです。で、もし私たちの国がそういう状況に巻き込まれれば、結局私たち一人一人も幸せではいられなくなるんですね。33節によりますと、イエス様はひどく恐れてもだえ始められています。ひどく恐れてもだえ始められたんですから、イエス様には、尋常でない苦しみがこの時終わりになったということがわかります。イエス様の地に伏して苦しみもだえる姿に、後の世の人々は人間の罪を負う重荷をしっかりと見つめなくてはなりません。で、この重荷は文字で書いたり言葉で喋ったりして理解しようとしても何の意味もないんです。イエス様が背負う重荷というのは人間の生き方に関わっているからです。私たちは自らの生き方でその苦しみを理解しなければなりません。少し前のこの22節から26節にはですね、最後の晩餐の記事があるんですが、そのシーンでのイエス様にはその神の子としてのこのある種の意向みたいなものが満ちているように感じます。しかし今日のテキストに来ますと、そういった面影が全くありません。今日のテキストのイエス様には単なる死の恐怖ではなくて、人間の罪がまとわりついて絡まって簡単には離れない、そういう状況が表されていると思います。マルコはこの福音書の編集作業の中で この受難物語をこの自分なりに組み立てていくわけですが、その際にこの最初の段階のキリスト教共同体が用いていたイエス・キリストの死を記念する受難物語の伝承を用いただろうと見られています。だとするとテキストに見られるイエス様の姿にはそのままの歴史的な描写ではなくて、イエス様の死に自らに予想される死を重ねて、それを何と言いますか、その儀礼的に認知しようとしたこの当時の教会の姿、その当時の教会が死に向き合おうとしたプロセスがあったんだと思います。で、そういうものを追求していく必要もあるかもしれません。36節でイエス様は、この杯を私から取り除けてくださいと祈られていますけれども、これは単純な死の恐怖ではないと思います。そうして34節の私は死ぬばかりに悲しいというその事態を理解する鍵の一つは、やっぱり旧約聖書にあるように思います。例えばエレミア書の8章の21節にはこういう記述があります。娘なる我が民の破滅のゆえに私は打ち砕かれ嘆き恐怖に襲われる。で、これは神様に対してなおも悔い改めないこのイスラエルの民に対するエレミアの嘆きの言葉です。そこに人間を代表して神様に背き続けるイスラエルの醜い姿が描き出されていると思います。やっぱり人間の罪がそこで扱われているんですね。で、また第二イザヤの死のしもべの歌、これはいくつかありますけれども、その一節にこういう記述があります。53章の12節です。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。で、この第二イザヤの指摘も人間の罪との関係に触れている言葉です。で、私はゲッセマネのこのイエス様の脳裏には、まあ無自覚的にといいますか、旧約のその予言の言葉が土台としてあったのではないかと思います。神の子としての自覚が自分に芽生えて、人間の罪を負おうとされたそのイエス様を襲った苦痛が、恐れてもだえ苦しむという言葉に凝縮されているのではないかと思うのです。私たちはこのイエス様のお言葉によってようやく私たち人間の罪の現実が恐ろしいものであるということに気づかされます。現実の人間の罪と汚れのものすごさを私たちは改めて自覚する必要があります。21世紀に入ってからこの世界がどういうふうに動いてきたか、 振り返りますと、まず2001年にはアメリカで同時多発テロというのが起こりました。でそれが起爆剤になりまして、あっという間にアメリカは次から次へとこの大規模な戦争に出ていくわけです。そうすると世界的に戦争状態が拡大していくことになりました。例えばあのフセインという独裁政権が導いていたイラクという国がですね、大量破壊兵器を保有しているから危険だと、アメリカはそう言って爆撃に踏み切ったんですね。つまり武力攻撃をイラクに対して本格的に始めたのです。でその時国連は大量破壊兵器があるかどうかは確認できないと言ったのです。でフランスもドイツもその時は反対しました。しかしアメリカは武力攻撃に踏み切ったのです。そしてフセイン政権を潰しました。でも潰した後で大量破壊兵器などがなかったということが分かったのです。でそのことが分かるとアメリカが武力に踏み出すときに賛成して利権を目当てにその波に乗っかった国々、そういう人たちは何事もなかったのようにすっかりだんまりを決め込んでいました。自分のやったことは間違いだったと表明したのはイギリスの首相だけですね。であの時のイラクの攻撃がきっかけとなって国中がそれこそめちゃめちゃになって、やがて IS という集団が生まれることになるんです。そして現代の中東の泥沼状態が起こってしまいました。で誰も責任を取ろうとしない。それどころかこの IS もまたまた武力によって壊滅させようとしておりますので、戦火はちっとも収まらないんです。で私は現代の人間の罪が端的にこうしたその21世紀に入ってからの歩みに現れていると考えています。イエス様に人間の罪を背負っていただくだけではなくて、私たち人間も、まあ、できる範囲でしかありませんけれども、少しでも罪をあがなうような生き方ができればいいなとつくづく思います。私の体験話を一ついたします。私は南九州の志布志という町で14年牧会したんですけれども、町内に東郷宗兵衛という老精神科医がいました。宗兵衛さん宗兵衛さんと呼ばれて町民から慕われていたお医者さんです。この東郷宗兵衛さんはですね、荒浪派の歌人なのです。彼は京都大学出身ですけれども、その京大の学生時代にその才能はもう芽を出し始めておりまして、その作品が荒浪という書物の巻頭を飾ったという、そういう人です。で後に彼は その同じ歌を読むのでもその自由律の歌を読み始めてその筋で有名になっていった方です。この宗兵衛さんは反骨の人だったんですね。渋志湾、これはあの日南海岸国定公園の最後の部分ですけども、珊瑚礁に覆われたとっても綺麗な海です。沖の無人島に行きますと周り中イルカや、まあ、サメもいるんですけども、大群が泳いでおります。その渋志湾の一角に一大石油コンビナートを作ろうという計画を国が立てました。まあ県がそのお酒を担ぐんですけれども、国が本格的にそこに手こ入れをしようとして石油コンビナートを作ろうというふうに決めたのです。けれどもこの宗兵衛さんはそれに反対して、その反対運動の先頭に立ちました。もう高齢でしたので、その志半ばで亡くなったのですけれども、その時一緒にこの自然を守ろうと活動していたこの浄土真宗の本願寺派の寺岡康水という僧侶がおりまして、渋志湾にこの原発立地の話が持ち上がった時に、私はこの人と一緒にその脱原発運動に取り組みました。毎月お寺の本堂と教会の礼拝堂を交互に学習の場としまして、町内の人に集まっていただいて勉強会を続けました。でその活動を通して私は実にたくさんのことを学んだんです。ちょうどバブルが崩壊する少し前、90年か91年頃のことですね。でそこでの学習会で私やこの寺岡さんは、やがて原発は重大事故を起こすだろうという結論になりました。でも当時から政府からはいろんな人たちが講演に行きまして、串間市とか渋市町で講演をするわけですけども、どの方も日本の技術は世界一です、絶対に事故は起こりませんと強調しておりました。だから私たちは安心してこのエネルギー問題も含めて原発にいられればいいのですということを盛んに語られておりました。でその人たちの何人かは第2次安倍内閣のメンバーでした。で私はだから腹を立てているんです。あの時の言葉はどうなったのか、一言もそのことに触れないんですね。あの福島の事故が起こった時に、自分たちが主張してきたことに一言も責任を持っていない。もう寺岡住職はお高齢ですから引退されているはずですけれども、今でも時々親しい手紙が参ります。で仏教者である寺岡さんには仏教徒としてのそれなりのお考えがあったと思いますけれども、私はキリスト者として原発に向き合うことは人間の罪に向き合うことだと捉えていました。でそれは基本的には今でも変わっていません。でこの話は私にとっての少しでも人間の罪に抗おうという試みに過ぎませんし、それがどれだけ的をいたものかも分かりませんけれども、誰でも自分なりに少しでも人間の罪をあがなうという方向で努力することはできると思うんです。イエス様の力というのは時代を超えて多くの人々を神様の御心に沿うように 動かす力であると思います。その力が聖霊として自由に吹き渡るのは、紀元1世紀の世も紀元21世紀の世も同じなんです。だから私たちキリスト者は、今この世界で起こっていることに眠り込んで目を閉ざすのではなく、目を覚まして、もし何らかの窮状があるならば、それを直視して、その窮状を神様に報告して、どうしてそうなったのか、私たちはどうすべきなのか、そういうふうに尋ね求めることができるんです。私たちは今、シモン、眠っているのかというイエス様の声をどう聞くのかという問いの前に立っていると思います。私たちはイエス様の声を頼りに、自分の進むべき道を発見し、立ち上がって進むことができると私は信じています。イエス様は41節で、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡されると言われましたが、そう言われた後、決然としてこう言われてもいるんです。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。この時に31節に見られるようなシモン・ペトロの劇場的な誓いの言葉、そういうものは彼の肉体の疲労とともに完全に色褪せて吹き飛んでしまいました。私たちの試みはいたずらに終わるかもしれません。でも神様は、私たちが実際に踏み出すかどうかをご覧になっていると思います。立て、行こうと決然と言われたイエス様のお言葉を受け止めたいと思います。お祈りします。神様、誘惑に眠り込んでしまった弟子たちの中に、自分の姿を見る思いです。心が燃えても肉体が弱い自分の正体をイエス様から示されています。どうか目を覚まして生きることができるように、私たちの信仰を整え、強めてください。主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の504番、主よ、見てもて、を歌います。